夏の健康管理、熱中症は予防が大切です。夏本番の前に暑さに備えて準備をしましょう。問い合わせ健康推進課、電話 042-321-1801。 熱中症は誰でも起こりうる症状です。こんな日は注意。気温・湿度が高い、梅雨明けなど急に暑くなった。風が弱い、日差し・照り返しが強い。こんな人は特に注意。肥満、体調が悪い、持病がある、高齢者・幼児、暑さに慣れていない。熱中症の症状。重症、意識がない、痙攣、高体温、まっすぐ歩けない。中、頭痛、吐き気、体がだるい、気抜けして何もやる気が出ない。軽症、めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない。症状が現れたら、涼しい場所に避難。衣服を緩め、体、首回り、脇の下、足の付け根などを冷やす。水分、塩分補給のため、経口補水液や糖分の少ないスポーツ飲料を飲む。注意事項。吐き気、何も飲めない、意識がない、症状が改善しないなどの場合は、すぐに救急車を呼びましょう。手元に経口補水液がない場合、家庭での簡易型経口補水液の作り方。次の1から4をよく混ぜる。1、塩3グラム、小さじ2分の1。2、砂糖、上白糖、20から40グラム、大さじ2と小さじ1、から大さじ4と2分の1。3、水1リットル。4、レモン汁適量。入れすぎると果物の糖分で体への吸収が悪くなるので、2分の1個まで。塩と砂糖の適切なバランスが重要なので、正確に測る。作った当日中に飲み切る。予防のポイント。喉の渇きを感じる前に、こまめに水分を取りましょう。猛暑日、熱帯夜には冷房を使用しましょう。就寝時は冷房の温度を下げすぎないようにしましょう。衣服内の風の流れを良くするために、少し緩めの服にしましょう。外出時には日傘や帽子を着用し、日陰を選んで歩きましょう。幼児やベビーカーは気温が高い地面に近く、大人が暑いと感じている時はさらに高温になります。顔色や汗のかき方など十分な観察をしましょう。暑さ指数 WBGT を活用しましょう。暑さ指数とは、気温だけでなく、湿度、日射量を考慮して、人が熱中症になりやすい状態を示す指標です。環境省熱中症予防情報サイト、ホームページ、http://www.wbgt.env.go.jp/ で確認ができます。食中毒が発生しやすい季節です。腹痛や下痢、嘔吐などの症状が急に出たときに疑われるものの一つが食中毒です。食中毒を防ぐのは食材を選び調理する皆さん自身です。菌をつけない、増やさない、やっつけるの三原則で食中毒を防ぎましょう。つけない、手洗いを行い、菌やウイルスを食べ物につけない。加熱せずに食べる野菜などに生肉、生魚を付着させない。増やさない。生鮮食品や惣菜などは購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れて低温で保存する。冷蔵庫に入れても細菌はゆっくりと増殖するので、冷蔵庫を過信せず早めに食べる。調理後は長時間室温に放置しない。 やっつける。ほとんどの細菌やウイルスは加熱することで死滅します。肉、魚はもちろん、野菜なども加熱して食べると安全です。シャープ7119、病院へ行った方がいいのかな？救急車を呼んだ方がいいのかな？迷ったら、東京消防庁救急相談センター、24時間対応、年中無休、シャープ7119。つながらない場合は、23区03-3212-2323、多摩地区04-2-521-2323、東京消防庁、東京都医師会、東京都福祉保健局。以上、問い合わせ、健康推進課、電話042-321-1801。涼みどころ、国分寺をご活用ください。高齢者の身近な相談窓口である地域包括支援センターや、ロゴマークの貼ってある公共施設などに涼みどころを設置します。暑い日や外出時の休憩場所として気軽にお立ち寄りください。ロゴマークの写真があります。説明、背景に大きく2019、上半分には井桁の中に漢字の寮の一文字、その下には一休みしようと書かれています。写真終わり。日時、6月1日土曜から9月30日月曜、休館日を除く、各施設等の開館時間内。問い合わせ、高齢福祉課、電話042-321-1301。熱中症予防に備えて、民生委員などが個別訪問します。高齢者を熱中症から守るため、注意喚起の訪問を行います。日時、6月中旬から8月、対象、9月30日月曜時点で75歳以上の一人暮らしの方、または全員が75歳以上の世帯の方、訪問員、民生委員、児童委員、地域包括支援センター職員。注意事項、訪問員は身分証を携帯しています。介護保険サービスを利用している方は、担当ケアマネージャーの定期訪問などで啓発を行います。問い合わせ、高齢福祉課、電話042-321-1301。6月は環境月間、6月5日は環境の日。身の回りの自然を感じながら、地球温暖化や自然環境の未来を考えてみませんか？各図書館では環境月間に合わせて、環境図書の特設展示コーナーを設置しています。また、6月1日土曜、2日日曜に代々木公園で環境省主催エコライフフェア2019を開催します。問い合わせ、まちづくり計画課、内線356。生ごみ堆肥化事業。本田公民館で生ごみなどの収集を開始。生ごみを収集し、堆肥化する事業を行っています。7月1日月曜から毎週月木曜午前8時30分から11時30分に、本田公民館東側出入り口付近で生ごみ、登録制、食用油の収集を開始します。燃やせるごみの約半分を占める生ごみの減量にご協力をお願いします。生ごみ収集の登録の臨時受付を行います。6月24日月曜、27日木曜、午前9時から午後1時に本田公民館で行います。登録時に注意事項などを説明し、登録証をお渡しします。なお、清掃センターでは随時電話で受付を行っています。注意事項、 事業所で排出される生ゴミは対象外。問い合わせ、ゴミ減量推進課、電話 042-300-5303。 夏の省エネに挑戦しませんか？夏季環境家計簿モニター募集。環境家計簿は家庭での電気ガスの使用量を記録し、温室効果ガス、二酸化炭素排出量換算を把握することで、省エネ意識の向上を目的として、温室効果ガス削減につなげる取り組みです。昨年度は49世帯参加のうち22世帯が前年より二酸化炭素排出量の削減ができました。参加者には省エネの取り組み方法、アイデアをまとめたモニターの声や二酸化炭素排出量の増減、参加者の順位などを示した集計結果を参加者全員に郵送します。電気製品の消費電力を簡易測定するワットモニターの貸し出しも行っています。対象、市内在住の世帯。申し込み方法、6月3日月曜から7月16日火曜に電話、メール、machikeikaku@city.kokubunji.tokyo.jp または直接まちづくり計画課市役所第二庁舎へ。事前登録が必要。モニター手順。1、月1回電気ガスの使用量を記録。電気ガスの使用量のお知らせを見て記録します。2、電気やガスから排出される二酸化炭素を計算。電気ガスの使用量に二酸化炭素排出係数をかけます。例、電気使用量7月分 300kW かける二酸化炭素排出係数 0.38 イコール 114kg-CO2。3、環境家計簿を提出。7月から9月の家庭での電気・ガスの使用量を報告してください。また、省エネへの取り組み状況やアイデアなどもお聞かせください。問い合わせ、まちづくり計画課、内線356。紙面下のお知らせ。市内の文化財や名所を散策して、町の歴史や文化遺産への理解を深めましょう。